Could you please open to Luke chapter 12? We're going to finish Luke 12 this morning.
はい、では、ルカの福音書12章をお開きください。
Kind of left off. We're at verse 13.
今朝はルカの福音書12章の13節から見ていきます。
So let's read verses 13 through 21.
はい、では、ルカの福音書12章の3節、あ、ごめんなさい、13節から21節までを日本語でお読みします。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
So Jesus is now, he's surrounded by a huge crowd.
イエスはここで、まあ、群衆に囲まれています。
And he's been telling his disciples, he's been warning against of hypocrisy and the fear of man.
イエスは弟子たちに、偽善について注意をするように、また人を恐れることを注意するようにという警告を与えておられました。
You know, and he's been saying, don't fear men because your life is eternal. And the most that anybody could do is to harm your physical life, but not your spiritual self.
イエスは弟子たちに人を恐れてはいけないと。彼らが、なぜならばあなた方の命は永遠のものなのだから、その肉体を滅ぼすことができる人を肉体を滅ぼすことはできても、あなたたちの魂に危害を加えることができない人を恐れる必要はないと言われました。
And that was last week, remember? He was talking. So I wanted to set the stage. So he's talking about these really serious eternal things. And right in the middle of it, this guy speaks up and says, Tell my brother to divide the inheritance with me.
でそれがまあ先週見たところですけれども、そのようにその霊的に非常に重要な真剣な話をここでイエスがされていたときにですね、今朝読んだところですけれども、突然ある人が、群衆の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言ってきました。
He wants Jesus to take his side in this dispute.
この遺産分けのことに関して、その議論に関して彼はイエスに自分の味方になってほしかったわけです。
And then Jesus says to him, Who made me the arbitrator over you?
するとイエスはそれに対して誰が私をこの調停者にしたのかと言われます。
The reason Jesus came to earth this time, the first time, was to provide salvation. He wasn't there as the judge.
この一度目にイエスが地上に来られた時というのは救いを提供するために来られましたので、裁くために来られたわけではありませんでした。
Now when Jesus will come again, and when he comes again, he's going to come for that purpose. He's going to judge.
イエスは再び戻って来られますけれども、その時には今度は裁くために戻って来られます。
But Jesus takes and uses this guy's kind of interruption to talk about covetousness.
でまあ、イエスはここでですね、この彼の話を引き合いに出して、そして、これを用いて今度は貪欲について教えて教えを語られます。
And he tells this story He tells a parable of a rich man who is only concerned about pleasing himself, and he's not concerned about pleasing God.
そしてある例え話をしますけれども、ある金持ちの人が、本当に自分自身のことばかり気にしていて、神のことに関しては一切気にかけない人がの話を例え話をされました。
And I think this is a really powerful parable because it really gets to the heart of the philosophy of the world.
この例えは非常に力強い話だと思うんですけれども、これは世の中の一般的な考え方、哲学というものの問題の核心をついていると思います。
And basically, the philosophy of the world is you should live to please yourself.
この世の考え方というのは、基本的には自分自身を楽しませようということです。
That you should, the goal is to get as much personal safety and satisfaction as you can.
そして、人生の目標というのはできるだけ自分で自分を守って安全を自分で確保するというものです。
And when you think about this rich man's thinking, his philosophy would really be applauded by this world.
ですからこの金持ちの言ってるこの考え方というのは実は世的には非常に称賛を受けるような考え方だと思います。
I think a lot of people would listen to him and think, "Wow, it makes good sense."
多くの人たちがこの話を聞いたらば、ああ確かにその通りだなと思うと思います。
You know, you're planning ahead, you're securing your future.
ちゃんと将来のことを前もって計画して、先々のことを考えて行動してる。
Sounds like a TV commercial.
ちょっとテレビのコマーシャルのようですね。
But there's one thing he didn't factor into the equation.
でも、
Yeah, but there's one thing that he fails to factor into the equation to take into account.
でも
一つ
だけこの金持ちの人が見逃していたこと、考えていなかった事実というものがあります。
And that's the most important thing.
それが実は一番大事なことです。
And that's God.
それは神のことです。
And so the goal of our lives is not justto provide ourselves with the most pleasure and the most security that we're able.
私たちの人生の目標というのは、私たちができるだけのことをして自分たちを自分を楽しませるとか、もしくは安全を自分で確保する。そのために一生懸命生きるというのが目標ではありません。
What we want is to bring our goal, the goal of our lives, is to bring glory to God.
私たちの人生の目標は神に栄光をお返しすることです。
And when we think of storing up treasure, we want to store up treasure in heaven.
ですからこの宝を蓄えるということを考えるときにも、私たちは天に宝を蓄えるべきです。
So in the parable, this rich man, like I said, he would be applauded by the world, but in God's eyes, he's a fool.
ですから、この金持ちの例え話の中のこの金持ちの人というのは、この世的には称賛されるかもしれませんけれども、神の目から見たら愚かなものということになってしまいます。
Okay, let's read on 22 through 31.
22節から31節をお読みします。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし 今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。
Now, I really wish the Lord had not used ravens as an example because I don't really like them that much.
ここでなぜカラスが使われているのかなと思うんですね。カラスじゃなければよかったのになって、私はあんまり好きじゃないので。
But he did.
でもまあ神はこのカラスを例えに使われました。
Ravens are good sometimes. Remember, the raven was feeding Elijah.
聖書の中ではカラスは時に良い役割を果たしていて、エリアに食べ物を持ってきたりしていました。
But here he's using them as an example to show that God takes care of His creation.
でもここでまあカラスが例えに挙げられて、神はご自分が作られたものを養ってくださるということを教えておられます。
Jesus says, don't be anxious about your life.
あなたの人生について心配するなと言われます。
Isn't that a wonderful message? That's, everybody wants to hear that.
これは素晴らしいメッセージだと思いませんか？誰もがこういうことを言ってもらいたいと思ってると思います。
I mean, that isThis is the word of God.
これは神の言葉です。
It's the word of God to you.
皆さんに対する神の言葉です。
Do not be anxious about your life.
あなたの人生について心配しなくてよいと言ってください。
And really, we all want to feel safe and secure.
私たちはみんなこの安全とか安心な思いというのを持ちたいと思っています。
God promises to take care of you.
神がこの地上での皆さんの人生を養ってくださると約束してくださっています。
He's provided heaven for you so he can take care of you here.
天において皆さんのための場所を備えてくださっている方ですから、この地上においても当然十分に養ってくださいます。
And you know, you can't find security like the rich man in the parable by storing up in barns.
この先ほど の金持ちの人の例えのように、私たちは一生懸命物置にたくさん何か宝を蓄えることによって安心を得られるわけではありません。
Because they're never going to be big enough.
一つにはそれはもう決して十分な量というものはないからです。
You'll never reach a point where you say, okay, I got enough. Okay, now I can relax. Now I can have no anxiety.
決して十分貯めて、あ、これでもう私は安心だ、これでもうリラックスできるというような地点に到達することはありません。
Because what I find is people that worry about the barns, they actually worry more about money. It seems like the more money they have, the more they're worried about it.
なぜならば、この物置にたくさん蓄えている人ほど、持ってれば持ってるほどさらに心配が増えるということがあります。
But security comes from just trusting in God, just saying, I believe you, God, you're going to take care of me.
安心というのは神が自分を守ってくださるというそのことを信じることからやってきます。単純に神様、あなたが私のことを守ってくださることを信じますという、そこから安心がやってきます。
God is our security.
神が私たちの安心の源です。
And every time I see this verse, we talk about consider the lilies, I remember back and I'll tell a story.
この箇所をいつも読むときにですね、この百合の花のことを考えなさいとか、この箇所を読むときにいつも思い出すことがあります。
Some of you heard the story.
Humor. この話を聞いたことある方もいると思いますが。
When I first came here, I was on a short-term mission trip, 2 months with Youth with the Mission.
初めて日本に来たとき、私はYouth with Missionという宣教団体で の、 あの選挙旅行で短期間で2ヶ月ほど来ました。
And I spent all my money to get here.
でここに来るために自分の持ってたお金をすべて使ってきました。
And while I was here in Japan, I got a call from the director back. It was based in Hawaii, and he said we'd like you to come on staff.
で、まあ、その日本に来てる間に、まあ、ハワイにあのあったそのユースウィズミッションのあのところ事務所から電話がかかってきて、それであのここうちのスタッフになりませんかという依頼を受けました。
And I thought, great.
で私はもうやったと思ったわけです。
But there's one problem. They don't pay any salaries. You have to pay a fee, a staff fee to cover your room and you know your food and stuff like that.
ただ一つ問題があったのは、彼らはあのお給料を払ってくれるわけではなかったので、自分であの住むところとかあの食べるものとか全部自分であの払っていかなければいけなかったわけです。
And I was praying about it.
私はそれを祈っていました。
And for some reason I was thinking, okay, well, I'm going to have to, you know, if I'm living in Hawaii, you know, I'm going to have to buy clothes for that.
もしハワイに住むなら、あの洋服も買わなきゃいけないし、
I've been living in Seattle, you know, my
私は長い間ずっとシアトルに住んでいたので、
flannel shirts and, you know, anyway, I, for some reason I wasn't in rags, but I was just thinking about that.
まあそうやっていろいろ考えてたんですね。
and I felt to just the number, just the scripture address, Matthew 6:28. I felt led to open my Bible and look at Matthew 6:28.
でまあその祈りながらあのこの聖書をですね。マタイの6章の28というのを持って、そしてそこを開きました。
Said,
するとそこに、なぜあなたは何を着ようかと悩むのかというふうに書いてありました。
Said, Consider the lilies.
で、ユリのこと、野のユリのことを考えてみなさい。
You know, Matthew's, the same story in Matthew.
まあ、今の同じ話がマタイの福音書にも載ってるんですけども。
And I thought, whoa, this is great. You know, God is giving me confirmation.
でそれを読んだときに、あ、神様ちゃんと確信を与えてくださった、これは素晴らしいと思いました。
And I turned around, and this is true. I turned around. I was in Ichikawa City there, you know, just a bunch of buildings and stuff. But when I was out praying, I turned around, and there were some lilies growing right there behind me.
まあ、その、 あの読んだ直後にですね、私はその時千葉県の市川というところにいたんですけれども、まあ、たくさんビルがあるようなところなんですが、そこであの読んで。でちょっと振り返ったら後ろにまさにユリが咲いてたんです。
And I just, oh, I was praising the Lord. And then,
でも、あ、もう本当に、あ、神様ありがとうございますと褒めたたえました。
And then my friend, a short time later, I don't know, I can't remember, the next day or something.
で、あの、その後にですね、まあ、すぐ直後だったと翌日か忘れましたけども。
And my friend says, it just comes up and gives me some money.
で私の友人が私のところにやってきてお金を少しくれました。
And he said, I feel like, you know, he was just, he says, I feel like I should give this to you, but, you know, don't use this for staff fees. Use this to buy clothes or something, he said.
で、その友人は、なんか君にお金をあげるべきなんじゃないかと思ってって言って、でもなんかこれで余計なもの買わないで洋服でも買ったらって言ってくれたんです。
And he didn't know anything about, you know, what God had spoken. And so God,This is kind of really personal to me, and God has always taken care of me.
もちろん彼はそんな私の状況なんか一切知らないわけですけれども、あのもう本当にその経験がで神が常にこう私にこう語ってくださって、あの確信を与えてくださるということをそこで経験しました。
And it's good for me to just recall that story.
なのでその話をこういつも思い出すのは自分にとっても良いことです。
You know, as I tell it, I realize I wish faith, those lessons of faith would just remain. But to be honest, I slip back. I catch myself now worrying about stuff.
でもあのそういった信仰というのがずっといつまでも残ってたらいいなと思うんですけれども、やっぱりそれを忘れてしまって、ちょっとこう信仰がこうずれてしまって、あのいろんなことを心配してしまうことがあります。
But God is always faithful.
でも神は常に真実な方。
And I'm sure if I talked with you, if we went and went around the room, we would find that story after story.
もちろんあの皆さんとお話をすれば、あのそれぞれにまたそういった証がたくさんあると思います。
You know, we can just rest in God. He's going to take care of us. We can just rest in that.
私たちは本当に神の御手の中に安息することができます。神が全てをもう養ってくださるので、そこに安息を覚えることができます。
let's move on. 32-34.
先に進みます。32節から34節。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。
Our hearts will follow where we'll follow our treasure. So where we put our treasure, our hearts tend to follow that, to be there.
私たちの心というのは私たちの宝があるところにあります。ですから私たちが宝を積むところというのが、つまり私たちの心がそこにこうくっついていくわけですね。
You know, if a guy invests in the stock market, he's going to be thinking about that a lot.
ある人がもし何か株をに投資しているとしたら、その人は常に株価のことを頭に。
But another person who doesn't have any money, they probably don't think about it much at all.
でも全くお金を持ってない人はそんなことを一切考えないかもしれません。
But it's wherever, you know, it could be stock. Wherever you put your treasure, that's where your heart is.
どこであってもその宝があるところにあなたの心もある、あるということです。
And so Jesus is saying, if you live for heaven, if you're thinking, if you're taking him at his word, that what we do, and the way we use our lives, the way we use our possessions, the way we use our skills, if we use itto build up the kingdom of God, we're actually storing up treasures in heaven.
ですから私たちが神のために生きるとき、神のことを考えて神のために働いたり、その神のために行うことというのが、天に宝を積むことになります。
And our hearts will be there.
そして私たちの心もそこに一緒に伴います。
The kingdom of God is worth so much more than anything in this world.
神の国というのは本当にこの世のあらゆるどんなものよりももっともっと価値のあるものです。
Because things here are temporary.
なぜならばこの世のものというのはすべて一時的なものだからです。
They don't last.
ずっと続くわけではありません。
But heaven is eternal.
でも天国は永遠です。
And when you think about in this life, what is eternal in this life? And as I was thinking about it, the answer came: people. People are eternal.
で、この世でこの永遠ということを考えたときに何が永遠かなと思ったら、この世にいる人々が永遠だと思います。
All people.
すべての人です。
Everybody is going to live forever.
すべての人が実は永遠に生きることになります。
But the question is whether they'll live in heaven or whether they'll live in hell, but they'll exist forever.
問題は永遠に天国で生きること、天で生きることになるか、地獄で生きることになるか。でもその魂はずっと生き続けることになります。
So when you think about investing in heaven or things that are eternal, people are eternal.
ですから、人々にその
Okay, this is what I want to say. We should invest our treasure. One way is invest your treasure into getting people into heaven.
ですから私たちがこの天に宝を積むその方法の一つは、人々をこう天に天に入る人々をこう増やすということが一つの、その宝を積むその良い投資だと思います。
Because you know the philosophy of the world is that you use people in order to gain things.
この世の考え方では人を使って物を集めようとします。
And God's philosophy is you use things in order to gain people.
でも神の考え方は物を使って人を集めようとされます。
In order to bring them to the Lord.
その主のもとに人々を導くためにさまざまなものを使われます。
Okay, let's move on. 35 through 40.
はい。 35節から40節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。私たちはいつでもイエスが戻ってこられる準備ができていなければいけません。
Because we don't know when he's going to come.
いつ戻ってこられるかわからないからです。
And you know, he says he'll come at a time when you don't expect him to come.
イエスは私たちが予想していない時に戻ってこられると言っておられます。
The important thing is to be ready.
ですから大事なのは準備ができているということです。
Now, Jesus uses a parable of servants not knowing when their master was going to come back to his house.
ここでイエスは、あるしもべがこの自分の主人が、しばらく帰ってこないだろうと、いつ帰ってくるかわからない状態にあるしもべの話を例えをしてされています。
And so when the master comes, he expects to find his servants ready and willing to serve him.
その家の主人が戻ってきたときに、主人はしもべたちが、その給仕ができる準備が整っている状態というのを、期待しています。
When you read the parable, one thing I find interesting is that the master in the parable.When he comes, he dresses himself for service, and he has his servants recline at the table while he serves them.
ここでこの例えの中で面白いなと思うのは、この主人が戻ってくると、腰に帯を締めて、そしてその給仕をする格好をして、そしてしもべたちを食卓に着かせて自分が給仕をしてくれるというふうにあります。
Now, when Jesus comes for his church, it will happen suddenly.
イエスがご自分の教会のために戻ってこられる時というのは、これは突然起こります。そして私たちはみんな主の臨在の中に引き上げられます。このことが起こる時、この地上から私たちを一瞬のうちに引き上げてくださるということ、これを敬虚というふうに、この出来事を敬虚というふうに呼んでいます。
I just want to look at a verse where this is spoken of probably the most clearly, and it's 1 Thessalonians 4:16 and 17.
そのことが一番はっきりと書かれている箇所、ちょっと見てみたいですけれども、敬虚について書かれている箇所ですね。第一テサロニケの4章の16節17節。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
So in English the word caught up there is the Greek word is what? Harpazo. It means to catch up. But in Latin, that word is raptus. That's where we get rapture. So if you've never
この英語では caught up、一挙に引き上げられるという言葉ですけれども、ギリシャ語ではハルパーゾと言って、
rapture comes from the Latin word.
ラテン、そのギリシャ語のハルパーゾという言葉がラテン語で、ラプチュースという言葉になって、そこからラプチャーという英語の、敬虚の言葉ですね、単語が出てきていますけれども、この一挙に引き上げられるというところです。
In English, it's a little an odd word you never really use other than that, so that's why I mentioned. Okay, after the rapture, we are with the Lord in heaven.
で、この敬虚が起こった後に私たちは天で主と共にいることになります。
And at that time, I believe it is when what's called the marriage supper of the Lamb.
その時に、実はこの主の婚姻の、主の婚宴ですね。結婚の時の宴ですね。婚宴が天で開かれることになります。And this is,
I get that from Revelation 19 is
where they use that phrase. 黙示録の19章のところに出ています。
Now I say this because I believe that the imagery that Jesus has been giving in this parable where the master comes and then he has his servants recline at the table while he serves them. I believe that's a reference to this marriage supper.
この37節で、主人が、給仕の姿を取って給仕してくださるというくれるというこの、イメージはここからこの主の婚姻のところから来ていると思います。
And he'll use that again, you'll see.
また後でも出てきます。
Okay, moving on. 41 through
48. 41節から48節。そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですか。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。
So we are to live our lives in expectancy of the Lord's coming.
私たちは主が戻ってくることを、戻ってこられることを期待しながら生きるようにと言われます。
And doing that motivates us to be about the business of faithfully serving him.
そして、そのことが、その主が戻ってこられることを期待するということが、私たちが忠実に主に仕える、その働きをするための動機となっていきます。
And in this parable, the servant that loses this sense of expectancy that the master will returnbecomes irresponsible and abusive toward people.
この例えのところに出てきたしもべというのは、主人が戻ってくることに対するその期待というものが、期待感がなかったので、いつ戻ってこられるか、まだ帰ってこないと思っていたので、そのことが実は無責任な行動を取ったり、また他のしもべたちをにひどいことをするような、そういった行動につながっていきました。
Now, Jesus uses these parables with really strong examples, but he's because he's trying to make a point.
イエスはここで非常にちょっと強い例を例えとして使われていますけれども、これは本当に人々に注目してもらいたいからです。
Now, it is a parable. I need to say that this is a parable. If Jesus is your Lord, he's not coming back to beat you.
これはあくまでも例え話ですので、もしイエスがあなたの主であれば、その方はあなたを打ち叩くために戻ってくるわけではありません。
But he's trying to make a very strong impression. The point is that skepticism about the Lord's return and the imminency of his return leads to mishandling of authority and to laziness.
でもここで強い印象を残すためにこういうことが語られているのは、それは主が戻ってこられるということを信じないとか疑うとか、そういったことが実は与えられて権威を間違って用いるようになったり、またはこう怠慢になっていったりする、そういったところにつながっていくからです。
Now, imagine If you were confident, I mean, like you were 100% certain that Jesus would be coming at 7 o'clock tonight, that would probably affect the way you lived this day, wouldn't it?
もし皆さんがもう 100% 完全にですね、今日の夜7時にイエスが戻ってこられるということを分かっていたとしたら、
I mean,
そしたらそのこの後の7時までの生き方というのは変わってくると思いませんか?
Well, think about it. How would it change? It would change me if I was absolutely convinced. I'm sure I'd probably live this day a little differently.
どういうふうに変わるでしょうか? 私自身も、もしそれが分かっていたとしたら、きっと変わると思います。違う行動を取るようになると思います。
It would affect the way we treated people around us.
私たちの周りにいる人たちに対して、自分たちが取る行動というのが影響が出てくると思います。
You know, I was thinking it would affect the way I teach this sermon because I think, oh, this is my last one.
私がここで話すことも、あ、これが最後の説教になるんだと思ったら、こうちょっと
anyway,
意識が変わるかもしれません。
But that really, that's what it does. The expectancy, really believing that Jesus is coming, has an effect on how we live.
でもそれがここで伝えていることです。本当に主が戻ってこられるということを期待するということ、これが私たちがどうやって生きていくかに大きな影響を与えると思います。
You know, he could. The truth is, he could come back tonight, and he could come before then.
そして実際主はもう今夜にも戻ってこられるかもしれませんし、その前に戻ってこられるかもしれません。
When Jesus comes, another way of thinking it is of this. I mean, I look forward to Jesus coming.
私は個人的にはイエス様が戻ってこられるのを楽しみに待っています。
I'm sure you do too.
皆さんもそうだと思います。
It's they're good things. I mean, it's like we will be with the Lord.
それは本当に素晴らしいことです。私たちは主と共にいることができるようになるわけです。
We're going to a better place, much better.
そして、ここよりももっともっといい場所に行くことになります。
No pain anymore.
何の痛みももうありません。
I mean, one of the great things, I'll be perfect.
一番素晴らしいのは、ことの一つは、私自身がそこでもう完璧な状態になるということです。
And I think about that, it would be so good not to have any.Sort of no sin, no struggles in your mind, just perfectly in tune with the Lord. This is what His plan was when He created us.
もう罪もないし、自分の思いにこう悩まされることもないし、本当に主が最初に創造してくださった時のように完璧な状態で主と調和を保って共にいることができるようになります。
But what it'll also mean is that it will be the end of opportunity to serve him in this life.
でも一方で、それはつまりこの地上で主に仕える機会というものがもう終わるということにもなります。
And so I guess what I'm saying is that now is the time to live for Jesus.
ですから今こそが主のためにイエスのために生きる時です。今こそが周りにいる人たちを愛する時です。今がその機会です。
It's time to reach out to those that don't know Jesus. This is, you know, this is the time. We sometimes we think, well, yeah, I'm going to get around to it, or but we, you know, we have to be careful because often we never do.
まだイエスを知らない人たちに彼のことを伝えていくのは今です。私たちは時にああでもって言ってこうなかなかそれができないことがありますけれども、そうするともうその機会は来ないかもしれません。今がその時です。
OK, let's read 49 through 53. 49
節から53節。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。 そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人に、2人が3人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して分かれるようになります。
Now the baptism Jesus is speaking of is his death on the cross.
ここでイエスが言われているバプテスマというのは十字架での死のことを指しています。
Jesus causes division.
イエスがこの分裂をもたらすと言っておられます。
When a person becomes a believer, it just naturally follows that there's a separation that happens with unbelievers.
人がイエスに信仰を置くようになると、信じる者に変えられると、自然と信じていない者たちとの間にこう隔てができてきます。
This is not something that we work at to try to accomplish. It's just the way it is.
私たちが一生懸命そういうふうにしようとしているわけではなくて、もうそれが自然な姿ということ
です。Through faith in Christ, we have been reconciled with God, our Father in heaven.
私たちがキリストに信仰を置いたときに、私たちは天の神との間に和解が生じます。
Unbelievers haven't been reconciled.
でも信じてない者たちは神との間にの和解がありません。
Their hostility toward God is going to be directed at you.
ですから、
It may be.
その人たちの神に対する敵対心というのが、もしかしたら今度はその信じた私たちの方に向いてくるかもしれません。
Sometimes this can surprise us.
時にはそれが私たちを本当に驚かせるようなこともあるかもしれません。
But don't let it surprise and don't take it personally.
でも驚く必要もないし、また個人的にそれを受け取る必要もありません。
Don't be discouraged.
失望しないでください。
And you know, it's and try not to react in an unloving way.
そして、それに対して愛のない方法で反応するということをしないようにしてください。
I mean, no one likes to be rejected. We hate being rejected. I do.
誰一人この人から拒まれるということを好んでる人はいないと思います。私も嫌です。
But there's, you know, it's a strong force.Rejection is a strong force, but there's a stronger force.
拒絶というのは非常に力のある強い力ですけれども、でも実はそれよりももっと強い力というものがあります。
By that I mean rejection can have a powerful impact on our lives to hurt us, but the acceptance of God is stronger.
つまり人から拒絶されるということは本当に強い力が働いて私たちは傷を受けますけれども、でも神に受け入れられているということはそれよりももっと力のあることです。
God loves us. He accepts us.
神が私たちを愛してくださって、私たちを受け入れてくださっています
。 Just like the song we were singing this morning, He knows my name. I have a father.
先ほど賛美をしたように、神は私たちの名前を知っていてくださいます。私には天の父がいると言います。
You cannot meditate on that too much. I mean, that's very important to keep in your mind.
もうそのことは本当に考えすぎるということはありません。もう常に意識していることができます。
So our lives are safe with God.
私たちの人生というのは神にあって安全なんです。
And I say that because when you face the rejection of the world, you don't have to be shaken. Your life is safe. And instead, see yourself as an ambassador.
ですから、この世ではその拒絶というものに直面することがあると思いますけれども、でもそれによって動かされる、心が動かされる必要はありません。私たちはもう神に受け入れられていて、安全なので、逆に私たちは神の施設であるというふうに捉えてください。
As Paul said in 2 Corinthians 5, 20 and 21,
パウロがコリントにこのように書きました。第2コリントの5章の20節、21節。
Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that we might become the righteousness of God.
第2コリント5章の20節21節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Okay, let's back here in Luke、はい、let's go 54 through 56、
はい、ではルカの福音書に戻って、54節から56節を読みします。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。
So the people were very good at discerning the weather by looking at nature, and they could discern what the weather was going to do.
人々はこの自然の現象、空の現象を見て天気がどうなるかということを言い当てることができました。読み取ることができました。
But they were blind when it came to spiritual things.
けれども霊的な印に関しては彼らは盲目になっていました。
They didn't know something is going on.
何かがここで起こっているということを彼らは気づいていないのです。
Because consider this, here is the Son of Man come to earth and he's right in front of them, and they didn't understand it.
ここにこの神の一人子である方が地上に来られて今彼らの目の前におられるわけです。でも彼らはそのことが分かりませんでした。
In fact, they were ready to crucify him.
むしろその方をもうすぐこう十字架につけようとしていました。
Okay, let's read the last two verses, 57 through 59.
最後ですね、57節から59節を読みします。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。
So Jesus is reasoning with them.
イエスはここで、まあ、理論的に彼らに話をされています。
If your neighbor has a case against you, you're going to do everything in your power to make it right, so that you don't have to go to the judge. Because if you have to go to the judge, you're going to pay a lot.
もしあなたの隣人があなたを告訴しようとしていることがあるならば、もう本当にあらゆることを尽くして。なんとかその関係を正すようにしなさいと、そうすればこの裁きの前に出ること出なくても済むようになるからということを。
So Jesus' logic is, if you concerning human matters, if you do that, how much more important is that you do everything in your power not to have to stand in God's judgment?
ですからここで。
Not to have to stand before God as your judge.
ここでイエスは理論的にですね、その人間同士の間ですらそうやって何とかしてこう和解しようと、裁かれないようにしようと努力するのであれば、ましてや神の裁きの前に立つことがないように、立たなくても済むように、もうあらゆる力を尽くしてそれを改善する必要があるという、そのことが大事だということ
です。Jesus came to save us from our sins.
イエスは私たちを罪から救うために来られました。
The Bible teaches when he died on the cross, he died for the sins of the whole world.
聖書はイエスが十字架で死なれた時に、この方は全世界の罪のために全世界の罪をご自分に負って死んでくださったと教えています
。 He died in our place.
私たちの身代わりとなってくれました。
And if anyone believes in Jesus and accepts his death on the cross on behalf of their sins, they will never have to stand in judgment.
そして誰であれ、このイエスが自分の罪のために身代わりになって死んでくださったということを信じるならば、イエスご自身を信じるならば、その人は神の裁きの前に立つ必要はなくなります。
I will never have to experience the judgment of God.
私は神の裁きを経験することは決してありません。
I have to experience the discipline of God and, you know, and things that come with him being my father, but I will never be judged. There's never, I never have to worry, am I going to go to hell or, you know, is God going to, you know.
父として天の父が私を懲らしめるとか戒めるということはあったとしても、私は決して自分はもう地獄に行かなきゃいけないのかどうだろうかとこう心配をして神の裁きの前に立つという、そういったことは必要ありません。
Because Jesus has taken my judgment. It's already happened.
なぜならばイエスがもう私の裁きを代わりに受けてくださったからです。もうそれが終わっているからです。
This is the case for allChildren of God.
それは神の子供たちすべてにとって言えることです。
Now God is righteous and He's coming to judge the world.
神は正しい方であって、この世を裁くために来られます。
And there's only one way to escape that judgment.
そして、唯一この裁きから免れる道があります。
And that is to put your faith in God's provision for your sin, to put your faith in Jesus.
それはつまり、神があなたの罪のために代わりに備えてくださったことに信仰を置くということです。イエスに信仰を置くということです。
If you do this, if you've done this, you are free of judgment.
もしあなたがそれをするなら、もしくはもうすでにしているなら、あなたはこの神の裁きから自由になっています。
But if you don't, if a person doesn't, there is no hope.
でももしまだであれば、まだ信じていない人であれば、実はそこには希望はありません。
There's only two doors. You know, there's one way is unbelievably good. The other is unbelievably bad. And there's only two. There's no other way. There's no other choice.
実はもう二つの扉しかありません。一つはもう本当に信じられないぐらい素晴らしいことがその扉の向こうにありますし、もう一つは信じられないぐらい悪いことが待っていて、もうその中間はありません。この二つしかありません。
That is the most important thing in life.
これこそが私たちの人生の中で一番大事なことです。
Knowing which you're going to be.
どっちのドアに行くかということです。
And I want to close with some verses, famous verses that you probably know well, and but it's good for us to hear them again. John 3:16 through 19.
最後に一箇所、ヨハネの福音書、有名な箇所ですので皆さんよくご存知だと思いますけれども、そこを読んで終わりにしたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節から19節。
And I want to read it.In context of this judgment of God that we're talking about. Okay, yeah, 3:16 through 19. 4. Did I number it wrong again? 18. Okay. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.
ヨハネの福音書3章の16節から18節です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。
All right, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for the salvation that you have provided for us in Jesus Christ.
お父さん、あなたがイエス・キリストを通して私たちに備えてくださった救いをありがとうございます。
If anyone does not have that assurance, Lord, give them faith just to open up their heart right now.
もしその確信を持っていない人がいるならば、どうぞ今あなたが心を開いてくださって受け取ることができるように助けてください。
Be honest with you and say, Lord, I'm a sinner and I need your salvation.
あなたの前に心を開いて素直になって私は罪人です、あなたの救いを必要としていますと告白することができるように助けてください。
I accept your salvation.
そして私はあなたの救いを受け取りますということができますように。
And for your children, I pray, Lord, that you would give each of us this just the joyAnd the comfort of knowing that our lives are secure in your hand.
そしてあなたの子供たちには、神の子供たちにはどうか私たちの安全はすべて神の御手の中にあるというその慰めとまた安心を喜びをどうぞ与えてください。
And open our eyes up to the people around us who don't know you.
そして私たちの目を開いてくださって、あなたを知らない人たちが周りにいることを気づかせてください。
Just remind us of who we are in you. We are your ambassadors.
私たちがどういうものであるか、あなたの施設であるということを思い起こさせてください。
Give us your heart that looks and wants to see people reconciled to you.
あなたの心を私たちに与えてくださって、人々があなたと和解することができるように、そのような願いを私たちも持つことができます。
And may your love compel us to do that, Lord.
あなたの愛がそのことをなしてくださいますように。
Thank you, Lord.We look forward to you coming again.
主よ、ありがとうございます。あなたが再び戻ってこられることを本当に心待ちにしております。
Help us to live our lives as in the light of that.
私たちがその光の中で生きることができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。